はい、というわけで2部、やっていきますけれども、1部の続きということで、取り留めのない仙台旅行話を続けていくわけなんですが、まあ、ライブ終わりまして、帰る、というかホテル、のある仙台駅付近まで帰ることになるわけなんですけれども、まあ、前回行った時というか、まあ、強いて言えば、数年前に鍋キューとかな、仙台の同じ会場にライブ見に行った時から、帰りはタクシーで帰ろうっていうのがお決まりになってて、まあ駅みたいに、バスで駅まで、今度逆にね、リフまで行って、リフでから岩切行って、岩切から乗り換えで仙台、なんていうと、ルートを通れば安く済むんですけれども、行きはいいとして帰りは本当にみんな同じ時間に帰るわけじゃん。すんげえ人になるわけじゃん。やってらんないじゃん。疲れてるしさ。というわけでね、タクシーだったら、まあ、言うても仙台駅まで、まあ、4000円くらいかな。で、まあ、2人で割ったと考えれば2000円ずつって考えれば、まあ、こんなもんでいいだろうっていうことで、タクシーで帰るんですけれども。まあ、ここでね、一つの問題と言いますか、まあ、僕とその女友達2人が、前回タクシー乗った時もそうだったんですけれども。どうやら僕ら2人でタクシーに乗ると、非常にタクシー運がないらしいということに今回気づきましてですね。まあ、前回ライブ行った時もこのラジオで喋ったと思いますけれども、まあ、とてつもなくスピードを出す 暴走タクシーだったわけですね。ビュンビュン外の風景が流れていき、で、ありえないタイミングで車線変更するタクシーっていう、恐怖で声も出ないっていうタクシーだったわけなんですけれども、今回も、暴走タクシーではないんですが、まあ、ある意味暴走タクシーになりましたけれども、非常にタクシー運がない結果になりまして、まあ、乗った時からね、おや、ちょっと待てよっていう感じではあったんです。運転手さんが。やけにおどおどしてるなっていう雰囲気が漂ってまして、あれ？と思ったんだけど、でも僕は 仙台駅までっていうしかできないんですよ。なのでもう友達に任せるタクシーの、ね、仙台に住んでるやつなんで、わかるからっていうので、まあ、一応ホテルの場所だけね、友達には教えといたんで、まあ、じゃあ駅まで行って歩けばいいじゃんと。駅から徒歩5分くらいだからっていうことで、で、乗って、で、仙台駅までっていう話をして、で、東口と西口どっちが早く着きますかねと。道路の混み具合から考えても、みたいな話をしてて、なんか僕もあんま聞いてなかったんですけども、どっちかわかんないけども、まあ、この時間なら東口じゃないですか、みたいなのを非常におどおどしながら行ってくる感じなんですね。あ、じゃあ、仙台駅東口で、お願いしますという話をしたわけですよ。で、まあ、友達とね、ちらちら喋りながら、タクシーで向かっていくわけですけれども、まあ、そこ、しばらく、本当もう仙台に駅が近づいてきたくらいですよね。で、友達が、まあ、多分思ったんでしょう。駅じゃなくて、まあ、どうせならホテルの近くまで行こうということで、ちょっと聞きたいんですけどって運転手さんに言った。運転手さん全然聞いてない。で、何回か声かけて、あ、ちょっとすいませんと。聞きたいんですけれども、ここから何々通りを通って、高架下をくぐって、どこどこまで行くことってできますかって聞いたの。この道で行けますよねっていう聞き方をした瞬間に、まあ、運転手さんが、パニック。 になったようで、あ、みたいな感じで、何もはっきりとした答えが返ってこないんですよね。でも、まあ、友達は仙台に住んでるわけで、ここをこう行って、こう行って、こう行けばそこに出て、こうすれば行けますよねっていう感じで聞くわけ。で、まあ、運転手さんも、あ、そうですね、みたいな感じになってきたわけ。で、じゃあそっちで、そこで降ろしてくださいっていう話をした瞬間から、運転手さんが完全なるパニック になりまして、まあ、まず、カーナビをいじり始めるわけですよ。で、カーナビをポチポチポチポチずっといじってるわけですよね。あれ、もしかしてこの運転手さん、よくわかってないのかななんてことを。でも僕はほら、仙台の道なんて知らないから、まあ、進んでいく通りに行くわけしかないわけですね。で、見たこともない景色だし。したらですね、まあ、だんだんと、まあ、大通りというよりは、ちょっとした小道に入っていくんですけれども、言うてもでも、2車線かな？片側2車線くらい。大きい道路ではあるんですが、そんな車通りの多くない道に入っていく感じなんですけども、まあ、運転手さんが、2両ある、なんていうの？道路の真ん中を走り始めるわけですよ。カーナビをいじりながら。ちょ待て、ちょ待てと。危ねえぞ、危ねえぞ、危ねえぞっていう感じになり始めたわけね。車内の空気が。僕と友達の中で。ちょっとなんかおかしいなっていう感じになってきて。 で、信号で止まるじゃないですか。で、信号で止まってる間もカーナビをいじってるんですが、信号が赤にもかかわらず前に出始めるタクシー。待って、赤だから。まだ赤だよ、まだ赤だよっていう。前回の暴走タクシーとは違いますけれども、逆にむしろ危ない。暴走タクシーの場合は、まあ、スピードは出てるんだけども、多分運転テクは間違いなかった。だからあんだけスピードを出して車線変更をバンバンしてたんだけども、今回の場合はそうじゃねえぞと、道交法を守りましょうっていう レベルになってきましてですね、その度にちょっと友達がね、ここをこう行けばいいですよねみたいな確認を取り始めるんですが、まあ、すべてにおいてパニックになってって、もうだんだんともう、すんごいノロノロ運転し始めるのね。ずっとカーナビいじりながら。で、挙句の果て、まあもうちょっとで着くんだろうなっていうところまで来たあたりでですね、もう運転手さん諦めまして 、メーターを止めるっていう ついてないのよ、目的地に。メーターを止めてしまいましてですね もう一切料金が上がらないまま、目的地に向かうという形を取りまして。で、最終的にまたちょっと目的地変更して、じゃあ何々病院の前で止めてください。ここすぐ曲がったところなんで、つって。わかりました、つってタクシー止めたんだけど、で、お金を払うじゃない。バッてドア開くんだけど、歩道に入れないよね。フェンスっていうか、ガードレールあって。あれ、これ入れねえぞって思ったら、ちょっとそこから前に移動してみたいなこともありながらですね、まあ、確実にタクシー運がないな、ということで降りた後、また友達と、今回もやばかったねと。で、僕の中で、おめえが余計なこと言うからいけねえんだと。花から仙台駅でって言っとけばよかったんだっていう話をしながらですね。まあ友達としてはね、ホテルに近づけてくれよっていうところだったんで。どうも。ゲップ出ましたね。すいませんね。まあそんな感じでですね、タクシー 終わりまして、まあ、事件ですよな、ね。ちょっとした。中央を走る。赤信号でも発進する。ずっとカーナビを見てる。値段、料金を、メーターを止めるって まあ、メーター止めてくれただけ親切だったのかもしれませんけど。まあ、そんなことがありつつ、で、まあ、ホテルにチェックインしまして、3分でホテルを出まして、飲みに行きましてですね。まあ、ビールを飲むわけなんですが、ライブ後のビールほどうまいものはないと。まあ、喉、ね、歌ったりしてるので、喉も乾いてますし、まあ、スモーク炊いてあるんでね、炊いて。喉にだいぶ負担がかかってるんですが、そこでビールを飲み、つつ、まあ、ビール一杯飲んだ後はすぐに僕は、ゆずみつサワーに行ったわけなんですが、ある店ではゆずみつサワーしか頼まないって言われますからね。ゆずみつサワーだと伸びつつですね、二人で、まあ、ライブはああだった、こうだった、話をしつつですね、お互いに、絶対世には出せないような話を して、まあ、二時間、三時間まではいかないかな、くらい飲みましてですね、まあ、ホテルに帰ると、いう形を取りましてですね、まあ、そこで友達と別れると。で、まあ、ホテルに着いてからは、まあ、ただ寝るだけですよね。まあ、久しぶりにテレビで藤崎奈々子見たっていうので、ちょうどテンション上がりましたけれども で、まあ、寝て、次の日、7時頃目覚めたんですけど、まあ、そこから2時間、布団の中でずっとグダグダ、テレビつけるわけでもなくグダグダしまして、9時から準備を始めてですね、まあ、10時頃、ホテルを出まして、まあ、何もすることがなかったので、ホテルがちょうどですね、まあ仙台のアニメ通りとでも言いましょうか、アニメショップが並んでる通りと一緒の並びにあるホテルだったんで、まあそのままアニメイトだ、虎の穴だ、羅針盤だ、G ストアだ、などなど、メロンブックスだ、なんかその辺にあるアニメショップを全部巡りましたですね。ちょっと一応目標としてるものは2、3点あったんですが、全て見つからないっていう残念な結果になりつつ、で、仙台駅行ってお土産買って帰ってくるという形でございました。まあ、さほどハプニングといえばタクシーくらいのもんだったんですけれども、とりあえず仙台のね、旅行を楽しんだかなと。もうね、仙台行ってもね、観光とかする場所がよくわからないんだよ。それこそ松島、青葉城って地味に行ったことないのかな。もしかしたら小学校の修学旅行の時に行ったことあるかもしれませんけど。仙台、宮城の観光スポットってよくわかんないでね、街に行ってもアニメショップ巡って帰ってくるしかないんです。まあ、そんな感じの 仙台旅行でございました。まあ、岩手帰ってきて、から、盛岡にね、着いてから、家に帰るまでのバスがだるい。タクシーに乗ろうかなと思いましたけども、なんだかんだで、ね、人にお土産買ったりして、ね、金使ってたんで、やめとこうなんて思いつつ、バスでのんびり帰ってきましたよっていう話でございました。まあ、こんな感じで、仙台旅行。特に面白い話もなかったかもしれませんけども、こんな一週間前、でございましたと。 いうことです。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。ナビ Q の、ドウィンディストリートになります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうもナビ Q のウィンディストリートです。というわけでね、もう、時期も、9月に入りましてね、まだまだ暑いですね。日中の最高気温が、30度を超える状況が続いておりまして、まだ暑いのかと、まだ、ちょっと街を歩くだけで汗ばんで、でその汗ばんだ体で屋内に入って寒いエアコンに当たってなんかガクガク震える的なね、状況を繰り返さなきゃないのかと思ってたんですけど、まあまあ意外とそんな、暑いとか寒いの環境を一日の中で何回も繰り返すような生活をしてますけど、意外と風邪ひいてないですね、今年の夏ね。僕もなんか、強くなったというか何鍛えたわけでもないですけど、なんかちょっとね、東京に免疫がついたのかなと、そういう風に考えておりますね。なんだ東京に免疫ってなんだって話ですけど、そんな、僕は確か前回忙しい忙しいとか言ってましたけど、まあ、前回ね8月中が忙しかったのは、いわゆる8月っていうのは、年末年始の特番の準備が始まるみたいな、どれをやるかとかいうなんかそういう、まあ、第一段階的な年末年始番組の第一段階的なものをいろいろ決める時期で、それで忙しかったんですけど、でまあ9月になったらある程度落ち着きようとか言われたんですけど、9月1週間経ちまして、おかげさまで結構忙しくさせてもらっている状況でございます。というのもですね、この前先日、僕と同期の、事務所に同期で入った、作家の同期メンバーと数人ですね。僕の同期は一応9人、8人くらいいるんですけど、そのうち、5人だけが、事務所にお前ら来いと急に呼ばれまして、行ったところ、そこで、なんと、お前らちょっと番組一本やれと言われまして、なんと、番組を担当することになりました。まあまあまあ、番組担当するって言っても、もちろん、そのメインに、僕らの上にもちろんメインの作家の先輩が何人かいて、まあその作家の先輩に直接つくみたいな、感じで、まあお手伝いというか、なんすか弟子的な感じで、まあその番組ちょっと持たせてもらったわけじゃないですけど、ちょっと参加させてもらう的なことになりまして、まあ今までのね、僕が忙しいとか言ってたのは、いわゆる下請けの下請けの仕事でして、まあ、一番上の先輩がいて、でその先輩がすぐ下の、まあ、で一番弟子的な先輩 にこれ雇いてって言って、でその一番弟子的な先輩ももちろん忙しいですから、まあ、ちょっとナビギュー君やっといてって言われてやってたのが8月の下請けの下請けの仕事だったんですけど、今回のこの番組をちょっとやれっていうのは、下請けの仕事なんですよ。ワンランクアップしますね。まあこれをやるということになったんですけどね、まあまだ、一応10月から放送開始とか言われてるんですけど、この9月の第1週目が終わってる段階であまり何も決まってないっぽいです。まあ一応決まってるのが、その女子高生、まあ一応渋谷とか表参道とか原宿の近くに、まあ、僕が作家を務めている、作家事務所があるので、まあ、そこら辺の、まあ、原宿とかってやっぱり流行の最先端的なことがあるんで、まあ、その流行の最先端をまあ取り上げて番組で紹介するみたいな番組なんですけど、流行の最先端ないもう見つかんない。まあね、なるべく本当に言われてるのが、他の番組でまだ触れられてないやつ みんなどこも触れてるってみたいな。もう一番で触れられるなんて本当奇跡みたいなもので、それを毎週出せとかのはきついでございますよ。で、あとね、女子高生のファッションね、女子高生が興味あるものとか、わかんないから、わかんない、もう僕20代後半でですから、そういうのわかんないから、もう、もうね、セブンティーンとかそういう雑誌とか見ないともうダメなくらいの状況でですね、ちょっといろいろ調べて、こういうのどうですかってその先輩に送ったら、ちょっといまいち弱いなとか言われて再提出みたいな、やってますよ。今現在もその再提出のやつをやっててね、もう女子高生わかんねえと、女子高生のブログばっかし見てるんですけど、もう頭が痛くなりますね。もう今もね、僕もね、何喋ってるのかわかんないくらい、ちょっと女子高生にやられてますね。なんかもう流行りがわからない。もう文章がおかしいし、ブログのみたいな感じで、もしかしたら僕はこのせっかくのチャンスの仕事をもらったことにより、精神的にかなり追い詰められそうな気もしますけど、一応ね、同期の仲間が5人くらいいるんで、まあお互い助け合ってね、いい番組にして、それでまあある意味すげえ視聴率取っちゃえば、がっぽりもらえるわけですから、ギャランティーがもらえるわけですから、まあそうなるように、頑張って、いこうかなという決心をしとりますんで、まあ実際番組とか始まったら、始まる直前くらいになんか告知できればいいなと思うので、まあぜひとも、まあそんな女子高生をターゲットにした番組ですけど、まあもしよかったら見てくださいなというわけで、9月の初めにちょっとやられ始めている、ナミキのウィンディーストリートでした。
はい、というわけで、ナビキュー、忙しい中ね、ありがとうございました。まあ、サクさんもそうですけれども、みんなね、仕事に忙しい中、まあ、ナビキューに関してはだいぶ特殊な仕事ということになりますけれども、その話を聞けるのは貴重でございますな。まあ、大変だとは思うんですけども、その分、聞けば聞くほどね、自分にはできない仕事だなっていうことは思ってしまうわけなんですが、まあ、でも正直なところを言えば、羨ましくもあり、悔しさも、多少はありますよ、やっぱ。ナベキューというのはね、まあ僕は元でラジオ聞き始めてネタも送り始めた人間ではありますけど。まあ放送作家ね、なれればいいなっていうラジオにネタ送った人間なので誰もが思うところ。そこをね、本気を出してやったナベキュー。まあ全く本気を出すどころか何のほどにも映さなかった僕っていうところではあるんですけれども。でもね、羨ましさは多少あったりはするんですが、ぜひともね、まあ僕の夢を託した形になりますので。どこでもバトンバトンしてないけどね。すれ違ってもいないし、ね、渡すチャンスすらなかったし、バトンすら持ってなかった、僕は。そういうのはありますけれども、まあ、ね、ぜひとも頑張っていただいて、まあ10月から始まる番組っていうことなので、告知できる機会があれば、ぜひとも僕の方に、まあちょうどよくね、ナベキューの番組が、タイミング的に合うようなら、いいんですけども、合わないようだったら僕に個人的に連絡もらえれば、僕の口から、宣伝させていただこうかなと。まあ、ただ気になるのは、ローカル番組、東京、テレビ東京とか、その辺だと私は見れませんので、気になるところではありますよね。そこら辺どうなのかっていうところは。で、その番組を見た上で、ナビリューからちょっとした裏話なんかを話せる範囲で、僕だけ聞ければいいかなっていう。あんね、あんまり危ない道は渡りたくないね、このラジオとかにも。まあ、責任取るのは全部ナビキューだけど、これって大丈夫かなって思うとき時々あるから、まあ、気をつけて喋っていただきたいなっていうのはありますが、まあ、ね、ナビキューにはぜひとも、バイオリニストの佐藤ほのかさんみたいな芸能人、女性と知り合ってもらってですね、私の方に紹介してもらうっていう。そこが、まあ、あいつにとっての一番の仕事だと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。というわけで、今回、ここら辺ですかね、ということで、この番組ではメールを募集しております。投稿フォームから、投稿フォームもしくはメールアドレス、とこにふまってまく、yahoo.co.jp の方から送ってください。最近コーナーやってませんけれどね、ちょっと仕事の方落ち着いたらコーナーも再開したいとか、新しいコーナー作りたいと思いますし、普通オタ、ミニ番組宛てなどなど何でも構いませんので、ぜひとも送ってください。 ください。よろしくお願いします。そして次回の収録更新なんですが、9月13の金曜日にできるんじゃないかなと。むしろ13を逃してしまうと、仕事の方が若干忙しい感じになるので、9月13日に収録して、まあ、更新もその辺にできたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。で、まあね、次回が9月13、次20日、で次が27ってことですので、3週間後が、7周年、8年目突入くらいな感じ、6周年だっけ、まあ、それ詳しいこと忘れましたけども、記念に放送になりますのでね。もしよろしかったら皆さんこんなことやってほしいっていうのがあったら、ぜひとも送っていただければなと思います。僕の手間があまりかからないところでならやりたいかなっていうことを思ってますので、よろしくお願いします。というわけで、ここら辺にしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。